ここで少し換気をしたいと思います。お近くの方お願いします。3分くらいで結構です。はい、それでは聖書を読み出します。聖書箇所は創世記19章1節から14節。旧約聖書第3版をお持ちの方は27ページ、2017年版をお持ちの方は28ページになります。それではお読みいたします。その二人の見つかいは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見ると立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。そして言った。ご主人方、どうかこのしもべに家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかしロトがしきりに勧めたので、彼らは彼のところに立ち寄り家の中に入った。ロトは種なしパンを焼き、彼らのためにご馳走を作った。こうして彼らは食事をした。彼らが床につかないうちに、その町の男たち、ソドムの男たちが若い者から年寄りまでその家を取り囲んだ。すべての人が町の隅々からやってきた。そしてロトに向かって叫んだ。今夜お前のところにやってきたあの男たちはどこにいるのか。ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ロトは戸口にいる彼らのところに出て行き、自分の背後の戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから。私にはまだ男を知らない娘が二人います。娘たちをあなた方のところに連れてきますから、好きなようにしてください。けれどもあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そして言った。こいつはよそ者のくせに裁きをするのか。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体に激しく迫り、戸を破ろうと近づいた。するとあの人たちが手を伸ばしてロトを自分たちのいる家の中に引き入れて戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは小さい者から大きい者まで目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけようとする力もなえた。その人たちはロトに言った。他に誰かここに身内の者がいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちを妻にしていた婿たちに告げた。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは悪い冗談のように思われた。今日はこの箇所からソドムの罪と滅亡と題しまして、工藤先生にメッセージをお願いいたします。
はい、改めておはようございます。本日もよろしくお願いします。それではお祈りしてから始めたいと思います。父なる神様、今日も愛する兄弟姉妹とともに同じ御言葉によって養われることができることに心から感謝します。あなたの御言葉なので、あなたの助けがないと、御霊様の光をいただかないと、私たちはこれを正しく理解することができません。どうかお一人お一人の心の内に主ご自身が今日語りかけてくださいますように、この者の言葉ではなくあなたの御言葉が語られるようにお願いいたします。すべてこの時お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。昨年の10月になります、昨年の秋になりますけれども、北海道聖書学院の特別公開講座に出席させていただきました。 まあ、テーマはですね、多様化する現代の性とジェンダー、多様化する現代の性とジェンダーということについて、まあ、聖書から考える時が与えられました。聖書が教えている性ということについては、まあ、説教の中で時折触れてきていますので、まあ、本日は詳しくは割愛させていただきます。その中で講師として立てられていたテモテ・コール先生という方なんですけれども、このテモテ・コール先生が現代の性の多様化の原因の一つ、その原因の一つとして今学校に導入されてきている包括的性教育というものが大きな影響を与えているのではないかと、そういうご指摘をなさっていたんです。包括的性教育、これにはいくつかの定義が存在するそうですけれども、先生はその中から5つの柱をこのように紹介してくださったんです。1つ目の柱は若者の性的権利があるんだということ。つまり性の行動に関して若者は自分で決める権利があるんだという考え方です。2つ目は若者に自制を教える、性的なことの自制を教えるのは不適切なんだという考え方があるのだそうです。で、3つ目に性行為の肯定ですね、そして一方でリスクを減らすための教育をしていくんだと、そういう教育方針だそうです。4つ目、性に関する情報やサービスをこう提供していくことが必要だと。そして5つ目には伝統的価値観の否定、これまで家庭やもちろん教会もそうですね、宗教で教えられてきたことはもう古いんだと、間違っているんだという考え方があるのだそうです。この包括的性教育はここ10年かまたは15年ぐらいの間で本格的に導入されて今普及してきているということです。しかし実は何もこれは今始まったことではなくて、旧約聖書の中ですでに同じような価値観が登場してきているのではないかと思うんです。つまり神様が定めた性の価値観はもう古いんだと、してもよいことしてはダメなことは自分たちで決めていく権利があるんだと、そういう考え方は古くから登場しているのではないでしょうか。旧約聖書の時代からもう何千年にもわたって、いわば神様からの自立、神様から自立していくという価値観は私たち人間を支配しようとしているのではないかと、そう思うんですね。今日はソドムの罪を見ていきますけれども、先週も開きました新約聖書ユダ書の7章にはこのように言われていました。その御使いたちと同じようにソドムやゴモラおよび周辺の町々も淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたため永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされていますと。で、今日御使いたちはこのソドムの罪が本当に行われているのかどうかをこう確かめるためにソドムの町に訪れていきます。残念ながらその罪は現実のものであるということが判明して、ソドムは滅ぼされてしまうことになります。もちろん神様は誰一人として滅びることは望んでおられない神様です。誰も滅ぼしたくありません。しかし医者が患者のがんに体を見つけたならそれを取り除かなければならないのと同じように、周りへの影響が出てしまう場合には神様はそれを取り除いて滅ぼされることがあるということです。本日の箇所もそうですけど、聖書の中には神様の裁きということがいくつも語られています。裁きの お話が大好きだという方はおそらくおられないと思うんですね。あまり聞きたくない話です。私もできればこういう箇所は飛ばして、メッセージしたいなと思うんです。しかし私たちが聖書の好きなところだけを読んでいくならば、また語る側も好きなところだけ、語りやすいところだけを選んでいくとどうなってしまうでしょうか。それは食事に例えると、偏食という状態になります。子育てに例えるならば、叱ることがない子育てということになります。信仰の成長が私たちできなくなってしまうということなんです。本日は神様の裁きの箇所になります。しかしここにも神様が私たちを愛しているんだと、だからこれを語るんだというメッセージがきちんと含まれています。だからこそ聖書にこのことが書き残されたということです。共に心を開いて今日の神様からの大事なメッセージをご一緒に受け取っていきたいと、そのように思っているところです。それでは聖書本文に入ります。19章の1節をもう一度お読みしたいと思います。創世記19章の1節をお読みします。1節、その二人の見つかりは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見ると立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。子どもの質問の一番です。ロトはどんな人でしょうか。ロトはどんな人でしょうか。メッセージを聞いて感じたことを自由に書いてみてください。今日はまずこのロトという人物に注目したいと思います。ロトはアブラハムの甥っ子でした。ロトはアブラハムの甥です。創世記に書いてありましたけど、ロトはお父さんを早くに亡くしたんですね。なのでアブラハムを父親のように慕って、ロトはカナンの地までアブラハムと一緒に旅をしてきた、そういう人でした。しかしある日ロトはアブラハム、慕っていたアブラハムを離れて、この世の豊かさを求めて去っていってしまったということを私たちは見てきました。少し復習です。創世記の13章10節から12節でこうありました。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツォアルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。ロトは自分のためにヨルダンの低地全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだ。一方ロトは低地の町々に住み、ソドムに天幕を移した。以前の聖書の翻訳では、ソドムの近くまで天幕を張ったと、そう訳されていました。ソドムの近くまで天幕を張ったと訳されていました。おそらくソドムは罪深い町でよく知られていたのだと思います。ロトはソドムの中に入るのではなくて、城壁の外に天幕を張ってですね、町に住むんじゃなくてテント住まいをしてそこで暮らしていたということになります。しかしですある日ソドムの町がメソポタミアの王たちに攻められるということが起こりました。その時のロトに関して創世記はこう言っているんです。創世記14章の11節から12節こう言われています。4人の王たちはソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていった。また彼らはアブラムの甥のロトとその財産も奪っていった。 ロトはソドムに住んでいた。ロトはソドムに住んでいたと言われています。いつの間にか中に入っていったんですね。ソドムに住んでいたので、ロトは一緒に捕虜になることになってしまいました。まあ、この時は幸いなことにアブラハムが戦ってくれたんですね。そしてロトを助け出してくれました。しかしこの出来事はロトにとってソドムを離れるチャンスだったのではないでしょうか。ソドムと一緒にいたら自分も危険だと離れるべきでありました。しかし本日の先ほどお読みした箇所の一節にはどう言われていたでしょうか。一節の、途中から読みますけれども、ロトはソドムの門のところに座っていたと。ロトはソドムの門のところに座っていたと言われています。この門のところに座るというのは、まあ、長老のような立場、有力な地位を持った立場にロトがなっていたということをこう表しているそうです。おそらく、アブラハムがソドムを解放しましたので、そのことによってこのソドムの地位をロトは得ていったのだと、まあ、想像できるんですね。はじめはソドムは危ない町だということがロトには分かっていました。しかしいつの間にかソドムの豊かさを見ているうちにその中に入っていって、ロトはソドムの人々と一体となっていってしまったということです。当然ロトはそれは良くないことなんだということが分かっていたと思うんです。なぜなら新約聖書の、ペテロの手紙第2章7節から8節にこう言われているんですね。そして不道徳な者たちの放縦な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロトを救い出されました。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのですと。ロトの中には正しい心がありました。アブラハムから受け継いだ神様の価値観が彼の中にはあったのです。本日の箇所でもロトは旅人をこう一生懸命もてなしていきますよね。でこれはアブラハムが旅人をもてなした時と非常に似せて書いてあるのが分かるんです。彼は神様のことを知っていました。それにもかかわらずソドムの豊かさや楽しみやこの世の魅力を捨てることができずに、ロトはソドムの中にとどまっていたということなんです。改めてロトはどんな人だと感じるでしょうか。皆さんの周りにロトに似ている人はいるでしょうか。これは私がよく似てるなと自分で思うんですね。私もロトと同じように、クリスチャンホームで育てられたものです。聖書の御言葉を聞いて育ちました。しかし、中学生ぐらいの頃からですけれども、教会よりも友達関係を優先するようになって、この世の楽しみの方が大事だと思うようになりました。決定的なことは就職した時です。日曜日に休むことができない会社に就職していきました。初めはですね、教会に行ってなくても、自分は他の人とは違うんだという、こう感覚があったんですね。自分は聖書を知っていると思っていました。しかし教会に行くことがなくなり、いつの間にか私は世の中の価値観に飲み込まれていきました。 結果として神様の前に多くの罪を重ねる生活をすることになってしまいました。私たちはどうしても普段目にするものであるとか耳にする情報とか接することに影響を受けて自分の価値観ができていきます。当然この世といつも触れ合ってこの世と一つになっていくならば何が良いことなのか何が悪いことなのかという神様の基準がだんだん曖昧になっていってしまいます。ロトもそうでした。8節を見ますけどロトの価値観は相当おかしくなっています。8節にこうあります。お願いですから私にはまだ男を知らない娘が2人います。娘たちをあなた方のところに連れてきますから好きなようにしてください。けれどもあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に元に身を寄せたのですから。まあ、一生懸命旅人を守ろうとしているのは分かるんですけれどもこれはかなりソドムの価値観に彼が歪められていたということがうかがい知れます。それよりロトは一日も早くソドムを離れるべきでありました。この世と共に歩んでいくということはこの世と共に裁かれこの世と共に滅ぼされるということを意味します。私もかつてはこの世と共に滅びに向かって歩んでいましたけれども自分ではそれに全く気づかずに歩んでいたものでした。それでは、ロトの次に、ソドムの人々に注目していきたいと思います。4節と5節ソドムの人々についてこう書かれています。4節彼らが床に着かないうちにその町の男たちソドムの男たちが若い者から年寄りまでその家を取り囲んだ。すべての人が町の隅々からやってきた。そしてロトに向かって叫んだ。今夜お前のところにやってきたあの男たちはどこにいるのか。ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだと。町の男たちがロトの家に集まってきます。その目的は今お読みした5節の最後ですね。彼らをよく知りたいのだということでした。この知るという言葉の意味は見知らぬ旅人が来たから身元を調べたいということではありません。聖書の中には例えばアダムはその妻エヴァを知ったというこういう言い方が出てきますけれどもここも性的な交わりという意味で知るということを言っています。でこのあとロトはですね先ほど見たところですけど2人の娘を男たちに差し出して好きなようにさせてしてくれと言うんですね。でこの文脈から考えてもここはやはり性的な意味を含んでよく知りたいと町の男たちは言ったということなんです。ロトは何とかして彼らの罪を止めようと必死に抵抗しているのが分かります。しかしロトの力をもってしてはこのソドムの罪を止めることはできませんでした。9節で町の人々はこう言います。9節しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そして言った。こいつはよそ者のくせに裁きをするのか。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体に激しく迫り戸を破ろうと近づいた。でロトは町の人々に、まあ、方法は間違っていましたけど悔い改めを進めているということなんですね。お願いだから罪を犯さないでくれとロトは言っています。しかしソドムの人々はそのロトの言葉を聞く気持ちはありませんでした。つまり悔い改めの心は なかったということです。悔い改めの心がないということが御使いたちには分かった。ソドムには10人の正しい人もいないということが分かった。それゆえ御使いはソドムを滅ぼすということを決定していくことになるのです。神様はあくまで悔い改めを拒む場合には滅びに渡されることがあるということです。ここで子どもの質問の2番です。ソドムの罪は何だったでしょうか。ソドムの罪は何だったでしょうか。でこうしてこう聞いてみてくるとですね、なんだかソドムっていうのは同性愛の罪で裁かれたんじゃないかと、まあ、こう思ってしまうんです。実際英語でソドミーという言葉は、まあ、男性同士の性行為を表す言葉にこの後なっていくんですねしかし聖書をきちんと丁寧に読んでいくと、ソドムが滅ぼされた原因、ソドムの罪は決して性的なことだけではありませんでした。例えば旧約聖書のエゼキエル書16章の49節から50節にこう言われています。フランシスコ解訳で読ませていただきます。妹ソドムの罪、それは彼女と娘たちがおごり高ぶり飽食して何不自由のない生活にふけりながら貧しく悲惨なものを援助しなかったことにある。そればかりか傲慢にも私の目の前で忌まわしい行為にふけった。そのためお前が目にした通り私は彼女たちを滅ぼしたと。ソドムの罪のまず第一の点は神様に対して高ぶったという罪だと言われています。神様に対して高ぶった結果どうなったかというと、自分が豊かになること、自己中心の罪に陥って彼らは隣人を憐れむということをしませんでした。神様に対する罪、そして隣人に対する罪です。その結果としてですね、その結果として性的な罪が出てきたり、その他にももろもろの罪がこうソドムには広がっていったということなんです。神様が私たちをこの地に作られたのは神を愛し隣人を愛して生きていくことのためです。しかしソドムはその反対の道を行ってしまいました。ソドムの町は西にはエジプト文明、東にはメソポタミア文明がある、その交易路の上にある町です。多くの人々が日々町を出入りして非常に影響力のある町です。神様はソドムの罪がこれ以上地に広がることを防ぐためにソドムの町を滅ぼす決断をなさったということなんです。それでは本日3つ目にロトの身内に注目して終わりにしたいと思います。12節から13節にロトの身内のことが言われています。12節13節をお読みします。その人たちはロトに言った。他に誰かここに身内の者がいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのです。ここからまず分かることの一つ目は、神様はやはりここでもまず家族を救いに導こうとされているということが分かります。ロトはアブラハムのゆえに救いに導かれていきます。アブラハムのゆえのロトの救いです。 そして今度はここではロトのゆえに親類にもまた救いへの招きがこう広げられていくということなんですね。これは私も全く同じものでした。私はこの世と一緒になって歩んでいましたので、ただただ滅びに向かっているものでした。しかし私の両親は私が救いに預かることができるようにと一生懸命取りなし祈ってくれました。また母教会の兄弟姉妹が一生懸命に私の救いを取りなし祈ってくれました。なぜそれがわかるかというと、私が教会に戻った時にみんなにずっと祈っていたんだよという、そういう声をかけていただいたからです。ああ、ずっと祈ってくれていたんだなということが私にはすごく分かりました。私はそういうものなので、祈りによって滅びから救われたものなので、自分にもその責任があると思っているんですね。自分の家族のために取りなし祈る必要がある。また教会の皆さんの家族のために私は一生懸命取りなしをしなければならないと思っています。そしてもう一つです。ロトの身内について14節にはこう言われていますね。14節、そこでロトは出て行き、娘たちを妻にしていた婿たちに告げた。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは悪い冗談のように思われた。子供の質問の3番最後です。なぜロトの婿たちは神様の裁きを冗談として聞いてしまったのでしょうか。なぜ神様の裁きの言葉を冗談として受け取ってしまったのでしょうか。まず一つは彼らの心がこの世のものにとらわれていたからです。彼らの心はこの世のものにとらわれていました。聖書には肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、ここに目を留めていくならば神様が見えなくなってしまうのだと、そのように教えられています。イエス様もこのように教えてくださっていました。マタイの福音書6章24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。どうしてもどっちか一方になってしまうということですね。そしてもう一つ、彼らが御言葉を聞けなかった理由があると思います。それは何かというと、ロトの言葉に力がなくなってしまっていた。ロトの言葉に力がなくなってしまっていたということではないでしょうか。ロトはここまで曖昧な生活をして、どっちつかずの歩みをしてきたものです。町の人々の目に映るロトというのは、自分たちとさほど変わらない、そういう存在であったのではないでしょうか。それロトが神様の裁きを伝えても、その言葉を重く受け止めるということがなかったということなんです。遠藤義信先生という牧師先生、ご存知でしょうか。遠藤義信先生、召されてだいぶ経つんですけれども、遠藤義信先生がかつての説教の中でこういうことを語っておられたんです。ある調査によると、1970年代までヨーロッパのクリスチャン家庭というのは与との違いがはっきりしていたそうです。 与との違いがはっきりしていた、まあ、我が家はクリスチャンだからということですね。考え方が他とは違うんだということでした。しかしそのような文化は徐々にヨーロッパの中から消えていったということなんです。その頃から盛んに言われ始めたのは、人々が教会に来てもらえるように教会は違いを強調するのではなくて共通点を強調すべきだと、違いではなくて共通点をこのように強調すべきだという考え方が出てきました。もちろんこれは大事なんですね。伝道する際に共通点がないと私たちは伝道できませんので、まあ、音楽会をしたり落語会をしたりというのはそういうことなんです。大事なことです。しかし遠藤先生は、遠藤正信先生はこう言われます。いつの間にか私たち教会の歩みそのものが世と同じものにはなっていませんかと。いつの間にか私たちは世との違いを区別を見失ってはいませんかと、そう語っておられました。つまりこの世の中の人々が私たち教会を見たときに、なんだこの世と同じ歩みをしているじゃないかと、そう思われては困るということなんです。世の人々がここに来て私たちを見たときには、ここには世の中にはない何かがあると、ここには確かに神様がおられると、そう言っていただける私たち教会の歩みになっていきたいと思うんですね。今週の御言葉はガラテヤ人への手紙の1章4節になります。ガラテヤ人への手紙1章4節、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのですと。私たちイエス様を信じた者はイエス様の十字架の犠牲のゆえに悪の時代から救い出されたものなんだと言われています。私たちはこの世と性別されているものです。それで私たちは世の価値観に従っていくのではなくて、聖書の価値観、教会の価値観を持って歩んでいく必要があるということです。今週1週間もそれぞれの場所を歩んでいきますけれども、私たちは世から性別されたものなんだと、世の基準ではなくて御言葉による判断が大事なんだと、このことを覚えながらみんなで歩んでいきたいと思います。御言葉による歩みがなされることによって、世が神様がそこにいるということが分かる、そのような私たちでありたいと願うんです。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。父なる神様、ロトはこの世と一つになっていましたので、この世と一緒に滅びてしまう、そのようなところに立たされていました。しかしアブラハムの取りなしの祈りによって、また神様の憐れみのゆえに彼は救い出されていきました。私たちも同じです。イエス様のゆえに悪の時代から救い出されて性別されているものです。それ私たちは悪から遠ざかることを望み、そして御言葉の価値観によってこれからも歩んでいくことができるように助けてください。この教会の歩みの中に神様の清さが表されて、神様が確かにここにいらっしゃると、その御臨在がはっきりと表されていく、そのような私たちの歩みとなることができるようにこれからも助けてください。今日の御言葉に感謝します。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。